ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き経済学部経済学科准教授天羽正嗣先生です。今週は先生の専門分野についてお話を頂戴していきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
財政学ということですよね。はい、
そうですね、まあ、私の専門ということになりますけれども、まあ、財政学とはまあその名の通り、まあ、財政についてのまあ学問ということになりますね。
はい、
はい、次にじゃあ財政とは何なのかと言いますと、まあ、これもあのいろいろ定義はあると思いますけれども、はい、まあ、ひとまずですね、ここでは国や地方自治体といったまあ政府がですね、まあ、税金や公債、まあ、公債というのはまあ要するにまあ借金のことですけれども、うん、まあ、こうしたものを通じて調達した財源、まあ、要するにお金ですね、これをもとにさまざまな政策目的のためにお金を使うというふうにまああの定義しておきたいと思います。
はい、その字なんですけども、
はい、
財政の財と政、
はい、
ご説明お願いします。
そうですね、あの財政の財というのはこれはまあ経済を表しているわけ、
はい、
ですね。あの政はですね、これはあの祭り事、まあ、つまり政治ということになりますね。まあ、ですのでまあ財政というのはそのまさにその政治とこの経済の両方の領域に関わるものであるということをこの字は示しているわけですね。は
い、
まあ、それだけじゃなくてですね、さらに社会ですね、この場合の社会というのはまあ家族であるとか地域であるとか、うん、こういったものをまああの考えていますけれども、
はい、
こういったあの社会の領域にも関わっていると言えますね。
うん、はい、はい、何か例はありますか。
そうですね、例えばあの子育て世帯に給付される児童手当というものが ありますよね。
はい、
これはあの給付を受けるのは当然その、家庭家族なわけですよね。うん、で一方でその金額をいくら給付するかというのはこれは政治の領域になるわけですね。
はい、
でさらに、この財源を負担するのは当然その経済の領域と、うん、いうことになりますので、
はい、
まさに児童手当というのはこの政治経済、うん、それから社会3つの領域に関わっているわけですね。
はい、
はい、
まあ地方の議会でも、まあ、国国会でもですねこれは、議論をされる、ね、ことが結構多いと思うんですが、
そうですね、財政というのはやっぱり非常にこう大きな議論の対象になりますよね。うん、
はい、
まあ、特に今年はその、まあ、新型コロナウイルスへの対応ということで、うん、まあ、あの国からの特別定額給付金であるとか、はい、まあ、持続化給付金、
うん、
あるいはお店に休業要請などをしましたけれども、あのその代わりにあの地方自治体からですねその休業補償があのなされるなどですね、
はい、
まあ、こういったものは非常にこう大きな話題にもなりましたし、政治の世界でですね大きな議論にもなりましたよね。
あの、まあ、消費税のことなんかもね、
そうですね、
今まあ 10% になってもう1年ぐらいになりますけれども、その税率をどうしようかみたいな話もちょっと出た記憶はあるんですけど、
そうですね、あの一時的にこう 0% にするべきだっていうような、あの議論もありましたよね。
はい、財政学が先生のご専門ということでございますけれども、
はい、
あのこうその分野っていうのはいくつかこう分かれているわけですか。
はい、そうですね、まあ、財政学っていうのはさらにあの、まあ、予算ですね、予算論、それからあの税金について扱う租税論ですね、はい、それからいわゆる借金ですね、政府の借金に関して、うん、まあ、議論する公債論であるとか、
はい、
都道府県や市町村などの、まあ、地方自治体の財政を扱う地方財政論といった、うん、あの分野にあの分けられていますね。
一つずつについてですね、さらに詳しいちょっと解説をお願いしたいと思いますが、公債というあの公 の、あの債ですか。
そうですね、
これいかがでしょうか。
まあ、公債っていうのはあの、まあ、要するに借金であるわけですけれども、あの、まあ、もう少しあの詳しく言うと、まあ、あの政府が、まあ、財政赤字を出してしまって、はい、でそれを当然穴埋めしないといけないと、
はい、
でそのためには借金をしないといけないわけですけれども、その借金をするために発行する、まあ、借用証書ですね、まあ、これが、公債ということになりますね。
で借用証書というと分かりやすいですね。
そうですね。でまあ、この公債は、まあ、あの国の場合でしたら、まあ、国債ですね、まあ、地方自治体も同じようにあの公債を発行することがありまして、これはあの地方債というふうに言われてますね、
はい。まあ、群馬県民債なんてありますよね。
ありますね、はい。
このお話しいただいている公債については先生最近あの関心を持たれてこう研究を進めているものの一つと。
そうですね、まあ、あのこれからあの本格的にあの進めていきたいなというふうに、まあ、考えている分野ですね。あの日本全体で見れば大部分はですね、まあ、国の国債ですね、
はい。
でまあ、その金額ですけれども、まあ、GDP、まあ、国内総生産の、まあ、約2倍という、はあ、あのまあ、膨大な額になっていると。で今回 の、 そのコロナ禍でですね、まあ、あのさらにそれが大きく膨らむのではないかというふうにまあ予想されますね、
はい
はい。
額というのは大体このぐらいの水準だというのはありますか。
まあ、あの日本の GDP が大体まあ500兆円ですので、まあ、その2倍ですので、まあ、1000兆円といった額になりますかね、約。
じゃあ先生、はい、そもそも政府の借金これなぜ問題になるんでしょうか。
そうですね、まあ、一般的には、まあ、政府が財政破綻してしまう危険性があるからと、こういうふうにまあ言われますよね、
はい。
じゃあ財政破綻というのはまあ何なのかということになりますけれども、まあ、要するにその政府がそのまあ借金の返済にまあ行き詰まってしまう、うん、はい、ということですね。まあ、あの家計で言えば例えばそのもう住宅ローンを返すことができなくなっちゃうとかですね、まあ、そういった状態ですよね、うん、はい。でその他には、まあ、あの政府が借金をしすぎると、まあ、インフレーションが起きてしまう、
はい。
インフレーションっていうのは、まあ、あの要するに、まあ、経済全体のこう物価が、まあ、急激に上昇してしまうと、いうことですけれども、はい、こうなってしまう危険性があるというふうにも、まあ、あの説明されるわけですね、はい。
で先生具体的に政府はどういったことを対策として行っているんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、これまで、まあ、政府、まあ、具体的に言うと財務省というところが、まあ、国の財政を司っているわけですけれども、はい、財務省はまあ一貫してあの、まあ、財政の健全化というのをですね、うん、まあ、掲げてきたわけですね、
はい。
で、うん、まあ、じゃあ、まあ、財政の健全化というのは何かというと、
はい、
あの財政赤字ですね、まあ、これが要するにあの借金を増やす原因になっているので、このまあ財政赤字をまあ小さくしようと、うんうん、いうのが財政の健全化ということになるわけですけれども、
はい、
あのもう少し具体的に言うと政府に入ってくるお金を増やすと同時に出ていくお金ですね、これを少なくすると、うん、いうことですね、
はい。
まあ、さらに具体的に言うとあの入ってくるお金を増やすために去年の10月にですね消費税率が 10% に引き上げられたわけですよね、
はい。
で一方その出ていくお金については、まあ、その現在高齢化によって社会保障費がこう膨張を続けているということから、う
ん、はい、
まあ、財務省はこの社会保障費をですね、まあ、少しでも減らしたいというふうに考えてこのまあ財政の健全化ということをまあ、掲げてきたわけですね。
この財政の健全化っていうのが掲げられるようになったのはいつぐらいなんですか。はい、
そうですね、実をまあ言いますとですね、戦後初めて国債が発行された、まあ、1965年、まあ、ですから今からもう55年前ですよね、まあ、その半世紀余り以上にわたってですね、うん、その財務省、まあ、かつてはその大蔵省と言っていましたけれども、
はい、
この財政の健全化ということをまあ一貫して掲げてきたわけですね、
かなりまあ長い期間になりますけれども、はい、でも実際今現状は先ほど先生にもですね、お話ご説明いただいた通り、
はい、
かなりの財政赤字になっているということだとこれはどうなんだと思ってしまうんですけど、
そうですよね、確かに金額だけ見ると、うん、まあ、GDP の2倍1000兆円ということで、まあ、天文学的な数字であると言えるわけですよね。で、まあ、ここまであの膨らんでしまうと、まあ、先ほど申し上げたような財政破綻であるとか、はい、インフレーションであるとかこういったものが起きるんじゃないかっ っていうふうに懸念する声というのはまあ高まっているわけですよね、うん、
はい、
ただ現実を見ると今のところ日本は財政破綻していませんし、うん、まあ、インフレーションも起きていないわけですよね、
はい、
まあ、日本銀行はですね、まあ、2013年から黒田総裁の下で、まあ、2% の物価上昇っていう目標を掲げて政策を行ってきた、まあ、具体的に言うとその市場にお金をどんどんどんどんダブダブ注いでいく、うん、ということを行ってきたわけですけれども、その 2% の物価上昇っていう目標もいまだにこう達成されていないわけですよね。
よく逆の意味 の、 デフレーション、デフレなんて、ね、いう言葉も聞かれるぐらいですよね。
そうですね、まあ、ずっと日本はデフレーションに、まあ、苦しめられてきたという、そこからまあインフレーションになかなか、転換できないっていう、まあ、こと なわけですよね。でその、まあ、教科書的に言えばですね、はい、とっくの昔に財政破綻であるとか、まあ、インフレーションが起きてもおかしくないのにそういったことが起きていないわけですよね、はい、でこれがなんで起きないんだろうかっていうのが、うんうん、まあ、私が今最も興味を持っている問いであって、
はい、
まあ、これからそれについてはちょっと研究を進めていきたいなというふうに考えているわけなんですね。
これからということはその答えっていうのはまだ研究中と。
そうですね、なので今ここで答えを出せるわけではまあ、残念ながらないんですけれども、はい、ただ現時点で考えているのは要するにこれまでの経済学が、まあ、もしかしたら間違っていたんじゃないか。
ああ、そうですか。
まあ、あるいはこれまでのその経済学が、まあ、当てはまらないような仕組みにその現実の経済が変化しちゃったんじゃないかっていう、ことですね。言い換えるとこれまでの経済学の理論っていうのが、こう全くその説明能力を失ってしまっているんじゃないかっていうことですね、まあ、このようにちょっと現時点では考えています。まあ、私一人の力ではですねちょっと答えが出せないような問題かもしれませんけれども、
大きなテーマということですね。
そうですね、ただ取り組む価値のある研究テーマだと思いますので、今後はまあ、できる限り取り組んでいきたいというふうに考えていますね、
はい、2週にわたりましてお話伺いましたのは高崎経済大学経済学部経済学科准教授天羽正嗣先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオゼミナール、番組のご案内は吉良武雄でした。